ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。
はい、バイリンガリレオのキアヌです。今日からは一人でやっていきますので、今後もよろしくお願いします。ご存知でない方はエピソード136ですね。で、ナオトが詳しく話しているので、ぜひそちら聞いていただければと思います。まあ、新しいバイガリになりますが、ぜひ今後も聞いていただけたら幸いです。で、So bilingual will be done by Kiana only from now on. So if you're not sure about the details, please check episode 136. And please, I hope you like the new season of bilingual. はい、では早速今日のテーマに入っていきたいと思います。更新がちょっと空いてしまって申し訳ないんですけれども、タイムリーなテーマになりましたノーベル生理学医学賞が発表されましたということでですね、昨日おとといに出たところを、早速まとめてきたので、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。 So for today's topic, as you may know, Nobel Prize in Physiology or Medicine has been announced just recently, so I've put some good info for you guys, so hope you take a listen till the end. じゃあまずこの生理学医学賞何なのかって話なんですけど、6つ部門があるうち、この生理学もしくは医学の分野で最も、重要な発見を行った人物に贈られるということでですね、選考はスウェーデンストックホルムにあるカロリンスカ研究所のノーベル委員会というところがやっています。 So out of six categoriesThis award is awarded to the person who has made most important discoveries in the fields of physiology and or medicine. And the selection is made by the Nobel Assembly at Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. で、1901年からですね、これまでに110の賞が授与されてですね、メダルの表面にはアルフレッド・ノーベルさんの横顔、これは各賞共通ですね。で、裏側には膝の上に本を広げて病気の少女のためにですね、岩から流れる水を汲む医者の姿が描かれているということで、有名な方ですとね、日本人では、2012年ですね、もう10年経ったのかっていう、ちょっと衝撃でした。これ見て、山中伸弥教授ですねが、受賞したのが、まあ結構一番有名じゃないんですかね、私たちが、の世代では。はい、そんな、ノーベル生理学医学賞について今日は紹介していきたいと思います。 So since 1901 110 prizes have been awarded, and the medal on the front side, there's a face of Alfred Nobel, which is common to all prizes, and on the back there's a doctor bringing water from a rockfor a sick girl while opening a book on her lap. And one of the most famous Japanese scientists who was awarded is Professor Shinya Yamanaka from Kyoto University, who won the prize in 2012. はい。じゃあ今日の、本題に入っていきたいと思います。じゃあその生理学医学賞どなたが受賞されたかというとですね、スバンテ・ペーボさんになります。彼はですね、子ゲノム学、この子は古い子ですね、という新しい学問分野を切り開き、まあ、すごいことを成し遂げた方なんですけれども、彼の所属はですね、ドイツのマックス・プランク研究所になりまして、で同時に、2020年からはですね、京都じゃないです、沖縄科学技術大学院大学の客員教授をやっている方なんですよね。はい。で、受賞された時は、ストックホルムにいたのかな、ということですが、なので、日本にも、ある意味、こう、関連のある科学者ということで、はい。まあ、どなたが受賞されても、 面白いんですけどね、本当にテーマが。はい。So the one who was awarded is called Svante Paabo. He's known for pioneering the new discipline of paleogenomics. He's a researcher at the Max Planck Institute in Germany. And he's also a visiting professor at Okinawa Institute of Science and Technology since 2020. はい。じゃあこの高ゲノム学何ぞやということなんですけれども、4万年前のネアンデンタール人の骨に残っていたですね、遺伝子情報を、まあ、調べて、それが私たちが、まあ、現代の人類になるわけですけれども、それをホモサピエンスと言いますね、と比較しましたと。で、ネアンデンタール人は、実はもう絶滅してます。はい。で、この4万年前のこう人から DNA を取ってこう解読するのはもう不可能、難しいって言われてたんですけれども、まあ、なぜならこう時間の経過とともにいろいろ劣化していくからなんですね。でも細胞の中にあるミトコンドリアを使って DNA の断片を抽出して解析するという手法を使用したんですよね。 So he studied genetic information left in the bones of Neanderthals from 40,000 years ago and compared them withmodern humans, which is Homo sapiens. And it was said to be nearly impossible to sequence people from thousands of years ago, but using a genetic method that uses mitochondria in cells to extract and analyze DNA fragments made this possible. はい。で、世界で初めてですね、ネアンデルタール人のゲノム解読に成功したということでですね。じゃあまずゲノム解読何なのかっていうことなんですけど、ATGC ってこうカラフルな赤、青、黄色、緑ですよね。で、よくこうイラストで見たことあると思うんですけど、まあ、塩基と呼ばれる4種類の形の異なるものですね。その配列を解読するという部門になります。で、その分野をですね、人に応用したものが人ゲノム解読と言われてですね、2003年に日本の理化学研究所でしたり、アメリカなどの研究機関で、ほぼほぼ解読完了したんですけれども、今年ですかね、残りの 8% が完了したということでですね、ヒトゲノム解読という私たちの、実は生活にも、まあ、密接してはいるんですよね、実は。はい。まあ私たちがどういう生き物かっていうのを知る上では、とても重要な分野になるわけなんです。So, he succeeded in sequencing the Neanderthals genome for the very first time. And genome sequencing is the process of determining the DNA sequence of an organism's genome, such as A, T, Z, and C. G, and C. Sequencing the human genome was nearly completed in 2003 by a Japanese institute called RIKEN.And other research institutes from the United States, such as, and remaining 8% of the sequence was completed actually this year. はい。で、このゲノム解読をですね、生きてる人間からではなく、絶滅した人類から、採取してですね、その解析する技術を確立して、私たち人類の進化に関する研究で大きな貢献をしましたよということで、この後どんな貢献ができるかを、紹介していきたいと思います。So he established a technique to analyze the genetic information of extinct humans, making a major contribution to research on human evolution. And I'll be talking right after. はい。じゃあどんな貢献があるのかというと、まあそもそも理解を深めるという意味では僕はすごい重要だなと思うんですけれども、実はこの数年で、私たちの生活にもう密接せざるを得ないテーマとなってしまった、新型コロナウイルスですね。それにも実はこれ関わってくるんです。はい。二つ大きな、ありましてですね、リスク、まあ重症化するリスクですねが増加する、そして減少する、それぞれ、効果を持った、遺伝子に着目したところですね、面白いことが分かりました。 So, what kind of things did we discover? And this is actually from, this is related to COVID. And this relates to two risks, which is increased and decreased risks of worsening when you're infected by COVID. And when they looked at genes, they found something quite interesting.はい、ではじゃあリスク増加の方ですね。2020年に行われた研究では、コロナの患者3000人以上分析したところ、重症化リスクを増加することが、まあ、確認された遺伝子がありましたと。で、なんとそれがニアンデルタール人から引き継がれたものであったんですよね。で、この遺伝子を持つ人ではリスクがなんと倍増するということでですね、これネイチャーに発表されています。で、減少の方ではですね、これは2021年に行われた研究だと、同じく重症化した、新型コロナですねの重症化した患者を、約2000人ですね分析したところ、ネアンデールタール人から引き継がれた、まあ、これはまた別の遺伝子ですねがある人は、なんと重症化が22% 抑えられたっていう。これも、またアメリカ科学アカデミー用、企業に、報告されたということでですね。はい。なんと、ネアンデルタール人の、遺伝子が私たちの、まあ、体の中に、残って、しかもそれがコロナの重症化リスクに影響していたということでですね。なんか不思議ですよね。過去の人たちが、こう、コロナの強みは弱みを持ってたっていうのが、なんかこうタイムカプセル的な感じに僕は思ったんですけどね。はい。Okay, so for increased risk in 2020, they looked at more than 3,000 participants with COVID, and genes that led to an increased risk of becoming worse were actually inherited from Neanderthals, and this was published in Nature.And actually, the risk doubles with people who have this type of gene. And for the reduced risk, this was done in 2021, and the PNAS reported, it was reported on PNAS that analysis of more than 2,000 participants who had become severely ill after being infected with COVID showed that people with a different gene from the previous one that I mentioned,were 22% less likely to become severely ill. This was also inherited from Neanderthals. So I think it's quite interesting, you know, when you think about how the genes from over tens of thousands of years is affecting how we interact with this very recent virus. And I think it feels like more of like a time machine. はい。ということでですね、そのネアンデルタール人の、遺伝子についての理解が深まると、私たちの進化のこう起源がいろいろ分かってくるんですよね。なんでソース載せておきますので、詳しく知りたい方はぜひそこをご覧になってください。でですね、面白いのが、なんとこれ驚きましたね、親子なんと2代にわたってノーベル賞を受賞してるんですよ。彼の父親はですね、1980年に、なんと、同じ生理学医学賞を受賞した方ですね。ベリストロームさんという方ですね。すごくないですか?親子揃って。はい。ということで、もう、父親のインスピレーションだったり、まあ、それこそ DNA を引き継いでたりということで、これは面白いところなんですけれども、Hi. And one very interesting part that I just found is the winner, Dr. Savante, his father, who is Soon Bergstrom, was also a Nobel Prize winner. And he won in 1982, same as his son, physiology or medicine. So that's pretty amazing, I gotta say. So...ということでですね、今回はノーベル生理学医学賞ということで、あえて日本語と英語 交互にですね混ぜて話してみたので、もしこれが今までのエピソードより聞きやすかったりにくかったりするかもしれませんが、ぜひフィードバックいただければ幸いです。 So today's topic was about Nobel Prize in Physiology or Medicine, and I hope you maybe liked the way I talked today because I was going back and forth between Japanese and English, and I'm sure for English speakersThere was not much English in the previous episodes. I hope that made it a little more friendly for you guys. ということで、今後もですね、キアヌ一人でバイガリをやっていきますが、いろんな形で皆さんと関わっていけたらと思います。今後ともぜひよろしくお願いします。So, that's the end of the episode, and I hope you like it.And I will see you next time. また次回の動画で、動画じゃねえわ。次回のエピソードでお会いしましょう。See you next time.